質問項目。4、夏の豪雨による除雪対応の影響について。記者、冬の備えで教えていただきたいのですが、今年夏に大雨の影響で道路が崩落する市道が一部あったと思いますが、道路が影響を受けた中で道路の両脇に雪がたまるようなことがあると市民生活にも影響があるのではないかと考えてしまうのですが、もう夏場の豪雨の影響はこの冬の備えに関しては特段注意する必要はないのか、そのあたりを教えていただけたらと思います。市長、今年の7月13日また8月15日の台風7号の豪雨により市道を含めて道路関係に大変な影響を及ぼしており、まだこれが完全には元に戻っていない状況が随所にありますので、そういったところについても通行等に支障がないように工夫しながら除雪していくことが求められると考えています。いずれにしても先ほど申し上げた出動基準により迅速的確に除雪を行い、市民生活に支障がないよう集中して取り組みます。5、鳥取砂丘の熱中症対策について。記者、今夏の熱中症対策について、鳥取砂丘は観光客を含めて一般の方もですが、やはり熱中症が夏から秋にかけてかなり多いと思います。ちょっと先の話になるのですが、そっちの方の対策は毎年のように発生しているので、新たな対策を取られる予定などはありますでしょうか。市長、新たな対策といいますか、ビジターセンター等でもすでに取り組んでいますが、観光客の皆さんが砂丘の観光中に熱中症にという場合もありますので、いろいろな形で今対策を講じています。搬送しやすいようにするということもありますし、注意喚起して呼びかけていくことも今後引き続き行っていく必要があろうかと思います。特にこの度、先般の11月の連休中にも25度を超える夏日があり、非常に暑い日が続いたということで、今まで以上に砂丘をはじめとする観光地での熱中症対策に総合的に取り組んで、今後も対応していきたいと思います。記者、鳥取砂丘の馬の背まで歩いて、しんどくなって倒れる方も多いと思います。救急隊の到着が遅れてしまう事例もあると聞いていますが、何か消防との兼ね合いで連携されるみたいなことはありますか。市長、どうしても救急搬送となると消防署に連絡して現地に到着するまで少し時間がかかります。これは致し方ないところがあると思いますが、やはりなかなか砂丘の中というのは30度40度あるいはそれ以上になる場合が多いと思いますので、そういったことをあらかじめ承知していただくことも必要ではないかと思います。なかなか見ると近くのようでも帰りになると大変だと馬の背まで行くとありますので、そういう注意喚起も必要ではないかと思います。救急搬送は常時そこに待機するわけにもいきませんし、一定の時間が必要になりますので、いろいろな形で呼びかけ等を行っていくことが必要ではないかと思います。6、人風閣の改修に伴うガイダンス施設の設置について。記者、神風閣の令和の大改修のことで仮設施設ができるということでしたが、いつごろできる予定でしょうか。市長、ガイダンス施設ですね。記者、そうですね、ガイダンスです。市長、これについては今のところ今年度末ぐらい、令和6年3月末ぐらいになる見込みです。それから修理期間はずっと開設することになると思います。記者、神風閣の閉館が12月末で、この仮設のガイダンス施設設置は年度末となると若干期間が空いてしまいますが、今神風閣はお城ブームなどでご乗員の販売なども担っていると思いますが、そういった今神風閣がやっている販売機能などをガイダンス施設に移す予定はありますか。市長、そうですね、物品の販売や全国100名城のスタンプ等がありますので、そういったことについてはこのガイダンス施設でその機能を引き継いで修理期間中は対応していく予定です。記者、その間来年の1月から3月ぐらいまではどのような対応が可能でしょうか。市長、 避難聖屋という建物があり、そこでこのブランクは対応するよう、今文化財課で考えています。記者、避難聖屋は土日だけボランティアガイドの方がおられる施設かなと思ったのですが、例えば近くに県博があり、そこで少し対応してもらうとか、そういったことは考えられるのでしょうか。市長、今のところはそこまで考えていませんが、いろいろな形でこの4年半から5年にかかる期間、多くの皆様に訪れていただいた場合に対応できるよう、これからも工夫していく必要があろうかと思っています。7. 鳥取城復元整備事業のクラウドファンディングについて。記者、渡り櫓門に関連して大手門のことで、今クラウドファンディングをされていると思いますが、様子を見ているとなかなかちょっと不調というか、少し集まりが悪く、例えば積極的な広報などどうでしょうか。今達成率が 5% ぐらいだったと思うので、そこら辺をどういうふうにしていきますか。市長、地域猫のクラウドファンディングでは早く多くの皆さんに関心を持っていただいたのですが、この次の鳥取城跡も期待しているところであり、少しまだ広報が足りていないのではないかと思いますので、広く呼びかけをしていかなければならないと思います。8. 今夏の熱中症対策について。記者、熱中症対策のことで、今回独居の高齢者の方の熱中症対策で対象となられた方というのは、民生委員さんが協力を呼びかけた方々という形ですか。市長、そうですね。民生委員さんのご協力をいただいて、温湿度計やアンケート調査、それから一番重要な声かけなど、そういったことで民生委員さんの協力をいただいて取り組みました。記者、民生委員さんの感想の中に対象に含まれていない方や参加されていない方の方が心配という意見があって、確かに積極的に市のこういった取り組みに参加される方というのは意識が高い方なのかなとも思います。市長、そうですね。やはり関心を持っていただいている方が多いと思いますので、そうでない方も本来ですと熱中症対策は必要ですので、広くこの取り組みに参加していただきたいと思います。この取り組みについては環境省のモデル事業に認定していただき取り組んだもので、この取り組みを契機として広く熱中症予防に努めていくことが必要だと思います。今回この取り組みに参加していただいていない高齢者の皆様にも広く呼びかけて注意喚起して予防に努めることは、これはとても重要なことだと思います。記者、熱中症対策に関連してクールシェルターのアンケート結果ですとか、どれくらい利用認知度があったか、どの程度のニーズがあったのかというのが、今回のアンケート結果から、私自身はちょっとこの結果からはあまり把握できないのですが、市長ご自身で熱中症で搬送された方の昨年度との人数の比較ですとか、そういったところから今回のモデル事業の効果はどの程度効果があったか、もしくはこの事業については効果があったけれど、これについては再考の余地があるなど、程度の現状の認識を教えていただけたらと思います。市長、このモデル事業に認定していただいて取り組んだことは意義があったと思いますが、それだけではなかなか熱中症の完全な予防にはつながっていないことが次への課題であると認識しています。やはりご高齢の方になると水分が不足したり、症状が発生する前の兆候がなかなか感知しづらいこともあろうかと思いますので、早め早めに水分を摂取していただいたり、あるいはクーラーをつけていただいたり、それから外出中はクールシェルター等を積極的に活用していただくような、いわゆる啓発の部分がこれから重要ではないかと思っており、今回の取り組みを踏まえて次の夏の時期に備えていくことが重要ではないかと思います。記者、令和4年と5年で比較すると、成人と少年は搬送者数が減っている中で、高齢者が大幅に増えている状況がありますが、このあたりへの対策の必要性はどうお考えでしょうか。市長、まず先ほどお答えした内容と少し重なる部分はありますが、年齢がご高齢になると生理的に喉の渇きや 熱中症の症状が現れる前の身体の状態の異常に気づくことがなかなか若い時のようにはならないということで、早め早めに意識してそういった行動をとっていただく予防行動の呼びかけが必要ではないかと思います。それから今年は少し異常な暑さで、例年に比べて猛暑日の日数も多いですし、連続の日数も多かったということで、我々が今まで体験しえなかった暑さもあり、このような状況、結果になったと思っています。9. 人風格の大改修について。記者、人風格の大改修について、5億5700万円の改修で5年間ということですが、改修後どういう姿になった状態を皆さんに見てほしいとか、これまでよりこんなところがパワーアップするなど、市長の中で楽しみにしている方たちへ何かコメントがあれば教えてください。市長、やはり外見的にも外壁がささくれ立っていたり、昭和49年から51年の時の修復直後と比較すると非常に老朽化が進んでいるように視覚的にも感じます。また雨漏り等も発生したり、それから耐震性に課題があると考えていますので、往時の姿によみがえった外観と耐震対応した安全で安心な施設として、また多くの皆様に楽しんでいただけるのではないかと思っています。今から116年前の明治40年、1907年ですかね、100年以上経過した木造建造物ですので、いろいろな面で修復が必要ですし、安全を確保することも重要なことであると思います。そういったことすべてが4年半、5年後には皆さんにご覧いただけると思っていますので、ぜひその修復後をまた楽しみにしていただきたいと思います。記者、この資料を見ると前回の昭和の改修は2年で終わっていますが、今回は5年間かかるという長くかかる理由を一つと、それからそもそもこの御座所が入室できなかった理由を知りたいです。今回期間限定とはいえ特別開放できるのであれば、修理後も含めて開放してもいいような気がするのですが、そこをお願いします。市長、まず前回の昭和49年から51年の修理が2年で、今回は5年。その理由はということですが、先ほど申し上げたように、耐震補強が加わっていますので、これが一つ理由になろうかと思いますし、この50年近くの間に非常に老朽化が進んでいます。これにより前回よりも修復に要する期間がかかると考えています。また、御座所について、常時開放してもいいのではないかというご質問ですが、これについては貴重な文化財等に関するものがあり、なかなか常時入室可能とするのは難しいのではないかと担当課から聞いています。修復後も従前の形でご覧いただけるようにしたいと考えています。10. 鳥取駅周辺再整備について。記者、少し前にリデザイン会議が開かれて、駅周辺再整備の基本方針の案が示されたと思いますが、この中で交通ターミナル機能の再編に加えて、公共施設などを集約した複合施設や、民間施設の誘導や整備など、いろいろと盛り込まれていたと思います。改めて市長、この再整備に関して、駅前をどのような施設が来てほしいとか、どのような施設を整備していきたいか、改めて教えていただけますか。市長、まず今、議論の中途にあり、まだ方針的なものは固まっていないのですが、このリデザイン会議も今年度あと2回開催される予定となっており、さらなる議論を期待しています。現段階でも公共施設等の設置がこの案の中に盛り込まれていたということですが、民間施設だけとなると将来的な運営管理等についてなかなか大変ではないかということで、その中に公共的な要素もあった方が、管理等については進めていきやすくなる、運営しやすくなるということがあり、一つの案として公共施設も駅前に設置することも案として示されたものです。例えば文化施設や芸術施設などがあるかもしれませんし、図書館機能も集約するなど、いろいろな考え方もあると思いますので、いずれにしても20年、30年後、あるいは もう少し先を見据えた議論がこれからまだ必要ではないかと考えています。記者、少し前ですが若者との対談もされたと思います。そこでいろいろな意見があったと思いますが、その時の意見を聞いて改めてこれからを担う若い方々が駅に集まるために必要な施設はどのような施設だと思われますか。市長、まず若い世代の方と意見交換させていただいた中で改めて認識した点ですが、例えば列車やバスの待合時間に滞留して過ごすスペース、空間が少ないのではないかというご意見も伺いました。以前にも同様の意見を伺ったこともあり、何か若い方が滞留できるような施設というよりむしろ空間スペースなのかもしれませんが、そういったことも含めて駅周辺にスペースを確保することは若い世代の方にも必要ではないかなと思います。それによって駅周辺のにぎわいがこれから生まれてくるのではないかと思っていますので、必要な取り組みではないかと思います。以上で令和5年11月10日市長定例記者会見音声版を終わります。